こんばんは。
こんばんは。チンデラチンスポットキャストです。
先日大変面白い展覧会に行ってきまして、
はい、あ、と言っているあなたは誰？
あ、そうでした、造形作家小島です。
チンデラ大道場を運営しております小島独館です。
チンデラ .com ホームページよろしくお願いします。
はい、で何の展覧会？
はい、ですね、東京の京橋、銀座の隣ですね、はいはい、というところにリクシルギャラリーっていうのがありまして、
はい、
昔イナックスギャラリーって呼んでましたね。今リクシル。
ああ、そうですね。はい。
そこに無料の素敵な、ね、建築
とか、そうですね。毎回建築関係の、ちょっと面白い展覧会というか
ね、
展示をしているギャラリーがあります
ね。一回は本屋さんでね、またそこも面白い本売ってるんですよね。はい、
そうですね。
建築とかデザインとか文様とか、海外のこととか、
そうですね、まあね、タイルとか織物とか、まあ、いろんなこうね、そういう、まあ、住環境に関わる文化みたいなものの書籍を
売っていて、
ね、で、まあ、私たち大好きなスペースですけど、
1階が本屋さんで、はい、2階がギャラリーで、
はい、
で立派なトイレがリクシルだけに
そうです、ね、
あって、
はい、
であの展覧会情報なんかもね置いてあったりして、
はい、そうですね、はい、
でそちら水曜日お休みです。水曜日、
ああそうなんですね、
はい、で11月25日まで超絶記録、西山雨蔵の住まい最終帳という展覧会
を
やっておりまして、これはね大変大変面白かったんです。
そうですね、西山雨蔵さんっていうのはね、
大阪万博のプロデューサーもされてたんですって。会場全体の、
ああじゃあ丹下健三
と一緒に、
そうですね、確かあのあれですよね、あの大阪万博の時ってその、はい、まあ、いわゆる東大閥代表がその丹下健三、
そうそうそうそう、
で京大閥代表がまあ西山雨蔵さん、
そうなんです、
っていうね、一応こうなんていうか二、つのね、
2つのね
流行をぶつけるというのが、ね、その大阪万博の基本的なコンセプトで、そこに、まあ、岡本太郎が割って入ってっていうね、収拾のつかないことになってしまったっていうのが、まあ、ね、ですけれども、まあ、そのそうですね、まあ、いわゆる、まあ、西の言うと言いますか、
は
い、
そうですね、
でね、まあ、一般的に西山雨蔵さんって、
はい、ダイニングキッチンを生みの親、
そうですね、ダイニングキッチンを提唱した人物、
はい、食べるところと寝るところは別にすべきであると、
そうですね、とあとはもうその膨大な、その住宅記録と言いますかね、
そうなんです、
住居もうね、日本中のいろんな住居をこう、まあ、記録した人として、
はい、
まあでこう名を馳せた方
ですよね。そうなんですよね。
で今回の展覧会はどんな感じで？
今回はとにかく手書きに次ぐ手書き、そうなんですよ、
はい、
もう小学生の時に書かれた漫画から中学生の時に書かれた小説から始まりの、
はいはい、
あとはひたすら間取り図面、
あ、
建築記録、住居の記録、ね、ね、瀬野かっぱさんが昔よく書いてた、
そうですね、まあ、劇作家でしたっけ、舞台美術家か、の瀬野かっぱさんがよくね、あのヨーロッパなんかのホテル、泊まったホテルをこういわゆる天井から見た、
はい、
まあ、投資図というかね、
今ね大山さんも写真で、
あ、そうですね、ね、そうですね、大山健さん、ね、僕ら大好きな、ね、団地大好きな総裁の、はい、大山健さんなんかもそれを写真で今
やってますけど ね、天井にカメラを、
そうですね、まさにこう天井から、その部屋を見下ろした図をこう描いたっていうのは西山先生が一番最初
ですね。西山先生ってまあ戦中戦後ぐらいに活躍された方なので、
はい、
まあ、元祖かどうかちょっと分かんないですけど、そういう記録をたくさん残してらっしゃる、
ね、そうですね、で、まあね、そう、その、まあ、いろんな住宅、基本住宅ですよね。
だから今和次郎さんのね、工芸学と通じる、全て記録するっていう、
あ、そうですね、その、ね、その今起きている時代の中で、
はい、
その、まあ、住宅だったら住宅を全て記録していくと、
はい、そう
で、だから結局その時になんていうのかな、その役に立つかどうかは分かんないんだけども、実は後になってからすごくこう、
はい、
その資料として貴重になってくるんですよね。
いや、もう今はね、朝ドラの人なんかはね、もう喉から手が出るぐらい欲しいと思いますよ。
そうですね、例えばね、戦時中の家はどうだったかとか、
そうそうそう、
ね、戦前の、じゃあ ね、うん、独身の人たちはどういう家に住んでたかとかね、そういう、まあ、全部がこう記録してあるんで、
そうなんです、
後の人たちがそうですね、例えばドラマを作るとか映画を作るとかね、そういう時にもすごく参考になりますし ね、
でこれが嫌だったとかあれが不便だったとか、
ね、あ、なるほどね、
ありますし、うん、その西山先生の場合はちょっといろんな角度からも書かれてたりして、
はい、
でそれでこうありとあらゆる間取りも、うん、建築も、
うん、
大阪の長屋も丹念に丹念に書かれた手書きの記録がたくさん出てるんですね。
そうですね、基本的にやっぱりその、うん、まあ、西日本が中心だと思うんですけれども、うん、ね、あのいろんな住宅の記録をね、
そうなんです、
淡々とされていると、
で、なんかその京大の先生って言ったらね、うん、いかつい感じかなと思われる方もいるかもしれない、
うんうん、
とんでもないんですね、それがね、ドヤとかね、 ラブホテルとかね
そうですね、結構ね、うん、面白い大、まあ、なんていうんですか、普通の住宅だけではなくて、ね、結構ちょっと特殊な部屋というか、
あの戦争行った時のね、あの弊社の
弊社とかね、
弊社の 中に置いてあったもの全部の記録とか、
そうですね、
でね、中でもね、うん、インパクトが強かったね、バス住宅と電車住宅、
あ、これはあれですよね、戦後の住宅不足
の中
の中で生まれた、
うん、
ね、その使わなくなったバスとか市電とかをそのままこう家に、まあ、今で言えば仮設住宅ですけどね、それをこうね、
うん、
家にしちゃってたんですよね。
でバスを並べて、
うん、
バス団地ですね
そんなあったんですね。
でバスの内部はまあ4畳ぐらいしかないでしょ。
あ、しかも、ね、まあ、意外と住むには狭いかも。
で夏は暑いし冬は寒いし、
そりゃそうですよね、だって住環境としては劣悪でしょうね。
そうなんです、だからそれにちょっと土間を外側につけて、うん、そこをまあ共同のちょっとした煮炊き場にして、
うん、そうです
ね、まあね、慌てて作ったような、う
ん、ね、そのね、いわゆるアメリカではトレーラーハウスみたいなもんなんでしょうけども、
うん、
その住宅として設定して作ってるわけじゃないから、
そうなんです、
まあ、暑さ寒さにかなり厳しいでしょうね。
そうで、また電車住宅っていうのはね、うん、いわゆる市営の
チンチン電車ですね、
チンチン電車を、うん、まあ、2畳ぐらいの部屋にしてでその中もね、うん、2畳と4畳でそのビジュアルがね、
うん、
こう電車がずらっと並んでるわけですよね、車両がね、
すごいこうちょっと見たらね、車両基地みたいですよね、
うん、そう、ちょっとおしゃれなフランスのなんかね、プレハブにも見える
ような
、
まあ、見ようによってはって感じですね。あ、でも確かにこのね、自然が隙間なくずらっと並んでる様子は、
うん、
なかなか壮観です
ね。ビジュアル的にはすごい
ん
です
け
ど、
ね、
そういった電車住宅の記録ですとか、そういうのがですね、だいたい、うん、この調査されてるのが1960年代が多いんですね。
あ、なるほど、
うん、とかまあ50年代とか、
うん、そうですね、バス住宅とか自然住宅なんかもうちょっと、ね、うん、その終戦直後にできたものですもんね、
うん、だからまあ1950年代ですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そう、それで、うん、まあ、船住まいとかね、
あ、船に住む人、
うん、の中のその中に置いてあるもの全てが記録してあるわけですよ。
うん、
コンロとか毛布とかね、ロープとかカレンダーとか全部書いてある、ね、
だいずれもそのなんていうのかな、うん、そのまあ、結構どちらかというと劣悪な環境か、
うん、
の住宅の記録っていうのが多いですよ ね、
うん、
ね、だから船だって結局そのね、やっぱり必要最低限のものしか持ち込めないじゃないですか、
うん、はい、
市電住宅もバス住宅ももちろんそうだけど、
うん、
やっぱりそのなんていうのかな、必要最低限で人間は何が必要かっていう記録としてすごく、
ね、そうです
よね、重要だと思いますね。
でこのね、ラブホテルもですね、うん、いつの記録かな、
そうですね、
すごい京都の南禅寺のところにあったホテルなんですけど、
うん、
1969年の時点で、1時間350円宿泊700円、当時ラーメン1杯150円、
あ、いわゆるこう連れ込み宿ってやつですかね。
そうですね、だから
これはでもね、ほら今、うん、昭和のラブホテルって研究されてる方いっぱいいらっしゃいますけれども、
うん、
こういうね、そういうラブホテルを実測で記録してる方っていうのは資料ってなかなかないと思うんで、
ね、
ね、すごく貴重だと思いますね。
すごいねぐら宿ですね。
うん、
だから16インチテレビが置いてあるとかね、
あ、なるほど、
うん、インターフォンがあるとか、
うん、
冷蔵庫にみかんやパイナップルの缶詰が入っているとかね、うん、大変面白い、
そういうものなんですね。だから映画とか作る人なんか参考にしてるかもしれないね。
そうです、それでまあドヤだと当時でね、
うん、
どうやってまあ2人部屋とかですかね、ですかね、うん、天井がベニヤ板で、
うん、
でこの場合は人の絵もちょっと描いてあったりなんかしてね、うん、あのちょっと下絵の
そう、ちょっとこれ見てびっくりしたんですけど、ドヤって2人部屋だったんですね、
意外と ね、
ほら、うん、今なんとなくイメージでドヤって1人部屋、
うん、
でね、どんなに壁が薄くて、
うん、
ね、狭かろうが、
うん、
基本1人部屋っていう イメージありますけれども、なるほどなるほど、これ昔は2人部屋で2人で
寝てますね、
寝泊まりしてたんですね、
1968年の時点で1泊350円、
うん
うん、日雇い労働者の賃金1400円、
あなるほど、
うん、だからまあ7000円働いたとして1750円払うぐらいだから、今とあまり
変わらない、そうですね、まあ、連れ込み宿の半額ってことですね、
まあまあ
そうです、うん、なるほど、
あと解雇式っていうのもあって、それだと2段ベッド
があるみたいな、
うん、そういったね、ドヤとかハンバとかですね、
あそうですね、
でそこから軍艦島炭鉱住宅の記録も
あ、まあ、あの軍艦島のその調査としてはかなり初期、
うん、そうですね、
全部西山さんの、
うん、1952年に最初に調査されてますね、
あそうなんですね、
うん、
あのってことはまだね、あの軍艦島現役の頃から、
うん、そうですそうです、
やっぱりね、軍艦島もやっぱりその住環境、
うん、
そのある意味そのアルチメット住宅なわけですよね、
うん、そうですね、
そういったところをこうねちゃんと数値化して残しているっていう、うん、だから結局この後そのまあ、西山さんがこうね軍艦島を調査して、
うん、
でその後にこうあの東京電大の、
はい、
阿久井先生の研究室がそのまあ閉山後に実質的なあの本格的にね実測調査をされるんですけれども、その頃結局ねそういった60年代70年代っていうのはその日本のまあ建築とか環境の世界でもってデザインサーベイっていうあの流れというか流行がありまして、そのとにかくその見た目でもってすごかったりするものを、
うん、
とにかくもう実測して図面に起こして数値化して客観的にその見てみようっていう、
なるほどなるほど、
あのまあそういうムーブメントがあったんですね。でそれのまあ一番のその成果というのがこの軍艦島のまあ実測調査なわけなんですけれども、うん、
やっぱ圧倒的に絵がうまいので、
まあそうですね、
でも軍艦島の記録もそうですよね、皆さんすごく絵がうまいから、
そうですね、うん、あのすごい生き生きとこうねその様子も伝わってきますし、
うん、
なおかつその数値が全部入ってるんで、あ実際意外とね こんな狭い部屋
そうですね、
こんなにいっぱいの人が住んでたんだとかね、うん、そういうのも分かります
し、ね、ありましたもんね、うん、青焼きの図面みたい
な、あそうですね、
たくさんあったし、うん、でね、北海道の炭鉱住宅とか、うん、
はい、
九州の炭鉱住宅、社宅とかね、
うん、
あの独身寮とかね、独身寮なんていうとこうその持ち物がそれこそね、
うん、
当時の一人暮らしの、
はい、
うん、あれこうものすごくリアルな、
そうですね、だからなんていうのかな、当時のその、うん、まあ当時ね、その当時の日本人が、うん、まあ、どれぐらいこう物を持っていて持ってないのかっていうのがすごく分かりやすく、その一つの部屋っていうものからなんていうのかな、その当時の日本人っていうものをこうね照射してる、すごい貴重なデータだと思いますね。
でこの中で学生寮っていうのがありまして、あのほら5時に夢中とか出てる新潮の中瀬ゆかりさんって、
あの親方と呼ばれ
ているあの、女性がいるじゃないです
か、女性編集
さん
ですね、うん、はい、
中瀬さんが奈良女子大出身なんですよね、
はい、あ、はいはいはい、
それでなんか当時は 4人だったと思うんですけど、複数、うん、複数人の寮に住んでて、
あのいわゆる4人一部屋の学生寮ってやつですね、
うん、歌手の方唐島みどりさんとかと同じ頃にいたらしいんですけど、
はい、
奈良女子大で、
はい、ああの奈良女子大の寮
の中
ですか。
ほうほうほう。でここに出てるのが、4人部屋なんですね、
はい、
で4人部屋タイプなんですけど、うん、1966年最終ですけど、うんうん、ちょっと三畳間の何膝ぐらいまで上がった、
あそうですね、あのいわゆる基本的にはこう洋間があって、その中に畳3枚分のスペース、
うん、
まあ、実際畳が3枚引いてあるんですけど、その部分だけがちょっとこう上に上がってるんです
か、上がってるんですよ
ね、どうだろう、30センチ40センチぐらいですか。
でそこにお布団2人分ずつ引いて4人寝れます、ね、
それがまあ2つあるんで、
うん、
まあ、合計4人が畳で寝るのだけが畳で、
そう、
あとはその
棚とか
他のね半分のスペースはこう棚とかで仕切ってあって、
そう、棚とか勉強
机、ね、4人がこうね勉強机が横並びに並んでると
、そうだ、ギリギリその机と机の間のね、
うん、
とか棚でこうまあ少しだけ
仕切ってある、うん、
でちょっとだけねプライベート空
間、ね、だからもう本当にそのなんていうのかな、
うん、
そのね、ものすごい狭いスペースで、
うん、
いかにこうね、
うん、
こう効率的にその人々が暮らしていたかっていう記録ですよね、
うん、はい、そうですね、
だもうまさにまあ 言ってみればまさにうさぎ小屋なんですよね。狭くて。
京都大学熊野寮なんかすごいですね。
京大熊野寮ですか。
はい、はい、あの縦長に仕切ってあって、かなり住みづらそうな寮がここに書かれています
けど。なるほど。
でご本人も代官山アパートに住まれたりとか。
あ、同潤会ですか。
そうですね。
あ、はいはいはい、はい、
まあ、そこからね団地とか。その書き方もね、うん、天井からの間取りだけじゃなくてねちょっと俯瞰したね、うん、斜めからの、
あ、ちょっとこう魚眼っぽい感じでね、うん、撮ったあの描いたイラストなんかもあってね、うん、すごくこう生き生きと、ね、当時の生活だからそのなんていうのかな、もともとデザインサーベイっていうのは客観的に、
客観的
その、ね、住環境だったり人々の暮らしをこう記録していこうよっていうことなんだけども、うん、やっぱそれだけじゃなくていろんなこうねこうそこにあるものとか、
はい、
その人がの人の絵とかも入れることでもってより生き生きとした、
うん、
ね、狭いながらも楽しい我が家みたいな、ね、うん、こう様子が描かれてて、うん、ね、すごくこう生き生きとしていい記録ですよね。
で展覧会には岡持ちと呼ばれる、
うん、はい、
自分がその仕事をするための文房具とか原稿用紙とか、
うん、はい、
そういった必要なものがこう一つの棚にぎっしりはまるように設計したって作った、あの岡持ちがありまして。
それは何ですか。
あの部屋を移動してどこででも仕事ができると、その岡持ち1個持ってれば、
そのじゃあ子供がギャギャ騒いだら隣の部屋に行ってとかそういうことなんですかね。そう
とか人の家に行くとかね、
あ、
その岡持ちさえ持ってれば仕事ができる
とか。すごい、ノマドワーカーの走りじゃないですか。
そうです、そうです。で子供の机と椅子もちゃんとその本人同士に合うように設計して、
うん、
ちゃんと図面書いて、
素晴らしい
ですね。机も椅子も収納がたくさんあったりしたりとか、うん、そういったものも展示してありましたし、あとはあの、うん、手帳ですね。ものすごい記録の、
まあ、ザ記録馬ですからね。
ザ記録です。本当にロットリングかしらね。ものすごい細いペンで、
うん、
ものすごい量の文字が書いてある手帳がいくつもあったり、数字文字、何でも何でも書いてあり
まして、そう、ね、だからあの数値の記録という意味ではね、うん、そのまあ光源学に近い、
うん、そうですね、
ものすごい細かい記録をいろいろ残してらっしゃるんですよね。
で自分で出された本にも自分で赤を入れて、うん、次回出すときはここを書き加えようとか、うん、そういったこともされているし、
う、
ね、もう絵も字もたくさんたくさん書かれていまして、
ね、だから僕らの知らないね、そういう、うん、なんていうのかな、まあ、さっき言った、ね、バスとか支店の住宅もそうだし、
はい、
まあ、いわゆる不良住宅と呼ばれる、
はい、
まあ、スラムですかね今で
言
うと。
そうですね、
ね、そういうところも記録したりとか、
とか
あと戦時中の国民住宅とかね、
はい、
そのいわゆる僕たちが知らない住環境っていうのが、
うん、
ね、実はいっぱいあって、その近代以降でも、
うん、
ものすごいこうたくさんのね、そういう住宅モデルっていうのが実はこうあったんでね。
そうなんです
ね。で、ね、そういうのってやっぱりほら、
うん、
昔話だけ聞いてたら絶対分かんないけども、うん、こうやってデータとしてね、
うん、
記録されてれば、
うん、
あ、こういうところに日本人は住んでたんだと、
そうですね、
いうことがよく分かる、すごくこう貴重な資料集ですよね。
でしかもこのリクシルギャラリーで、うん、あの本を毎回ね展覧会のたびにあの正方形の本を出
してるんですよね。あ、そうですね、はい、
で今回もね、うん、ちょっといいお値段するんですけど、うん、とっても凝った本が出ていました。
はい、
超絶記録西山雨蔵の住まい最終帳、
うん、
データ別にこう紙質を変えたという、
あ、
すごく、
そうですね、今回かなりあのデザインも凝って
凝ってます ね、
ね、 いつものね、あの、うん、いわゆるリクシル出版 の、
うん、
あの四角い本とはちょっと重みがだいぶ違う、違いますね、かなり力の入った。
そうなんですよ、ね、住宅の部分は白い紙とか ね、
あの
ね、 ね、新聞記事のところはカラーとか、
うんうん、
あの全部違う紙を使ったり、ね、漫画もね綺麗に載っけて
ね、展覧会もね、私まだ行けてないんでこうぜひ
行きたいですけど ね、 ね、ぜひ買うべきだと
思います。あ、そうですね、これすごい貴重な、
そう、で商店街マップとか、
うん、
その伏見稲荷の出店を1948年に全店の職業が書いてあるんですけども
これもだからね、うん、すごい貴重な資料でしょ。
そうなんですよ、こんなデータはなかなかねない
と思うんですよ ね、 ね、そうですよね、
うん、
だ今後ね伏見稲荷の商店街を舞台にした、
はい、
映画を撮るとしたらね、これがすごい貴重な資料になる
って、ね、そうです、そうです、
だから
うん、
ね、この世界の片隅にがまさにそうじゃないですか。
そうでしたね、
当時の広島の街をね、
うん、
ものすごいリアルに再現してっていう、そういうどこでこうね、
うん、
その役に立つかは分かんないけれどもやっておくとすごく大事な作業だなっていう、ね、
ね、
西山雨蔵さんの、
そうなんです
よ、展示展覧会、
いやこれは ねちょっとまたね、うん、こう襟を正して手を動かして書かなきゃ、ちゃんと書くってことが大事だな、ね、と思いましたね。
ちゃんとね、足と手は動かさなきゃいけないと、
うん、やっぱ写真撮って 誰か死にせちゃいけないなっていう。
そうですね、やっぱりちゃんとね、
うん、
手と足と目と使って記録をしていかなければならないと、
うん、はい、というわけ で、ね、2017年の11月25日まで、
はい、
京橋ですね、水曜日お休みです、
はい、
ぜひに、
はい。